これより2023年5月14日第二手術第一礼拝を行います。賛美歌546番。主の祈りを唱和いたしましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。購読文6詩23編。 朗読文6詩23編。主は我が牧者なり。
我で乏しきことはなし。
主は我を緑の野にふさせ。
日本の海で何もないか。
主は我が魂を生かし。たとえ我死の影の谷を歩むとも、何時我と共にいませばなり。何時我がアダの前に、我が頭に油を注ぎたも、我が世にあらん限りは必ず恵みと憐れみと我に添い来たらん。賛美歌2の拝読いたします。今朝の拝読箇所はガラテヤの信徒への手紙1章11節から24節、新約聖書の342ページです。ガラテヤの信徒への手紙1章11節。兄弟たち、あなた方にはっきり言います。私が告げ知らせた福音は、人によるものではありません。私はこの福音を、人から受けたのでも、教えられたのでもなく、イエス・キリストの啓示によって知らされたのです。あなた方は、私がかつてユダヤ教徒として、どのように振る舞っていたかを聞いています。私は徹底的に神の教会を迫害し滅ぼそうとしていました。また先祖からの伝承を守るのに人一倍熱心で、同胞の間では同じ年頃の多くの者よりもユダヤ教に徹しようとしていました。しかし私を母の胎内にある時から選び分け、恵みによって召し出してくださった神が御心のままに御子を私に示して、その福音を異邦人に告げ知らせるようにされたとき、私はすぐ血肉に相談するようなことはせず、またエルサレムに登って私より先に使徒として召された人たちのもとに行くこともせず、アラビアに退いて、そこから再びダマスコに戻ったのでした。それから3年後、ケファと知り合いになろうとしてエルサレムに登り、15日間彼のもとに滞在しましたが、他の人には誰にも会わず、ただ主の兄弟ヤコブにだけ会いました。私がこのように書いていることは神の御前で断言しますが、嘘をついているのではありません。その後、私はシリアおよびキリキアの地方へ行きました。キリストに結ばれているユダヤの諸教会の人々とは顔見知りではありませんでした。ただ彼らはかつて我々を迫害した者があの当時滅ぼそうとしていた信仰を今は福音として告げ知らせていると聞いて、 私のことで神を褒めたたえておりました。ここまでです。祈祷させていただきます。親愛なる天のお父様、皆をあがめ褒めたたえます。本日こうして敬愛する兄弟姉妹とともにあなたによって招かれ集いましたことを感謝いたします。集えなかった兄弟姉妹のもとにもあなたの祝福と安らぎが与えられますように、特に悩みや病を抱えている方に救いが与えられますように、越谷教会の導き手である須賀匠牧師、須賀舞牧師の健康をお支えください。教会学校幼稚園の技を祝してください。これからも永遠に変わらぬ愛を私たちに注ぎ、そして私たちが互いに愛し、あなたと共に歩めるように支え導いてください。ゴールデンウィークが終わり、新型コロナウイルスが5類とされ、1週間が過ぎようとしております。改めて休息、日常について考える機会が与えられております。人はパンのみで生きるのではない、主イエスが言われた通り、私たちは心の上を満たすことも必要とされております。休息もまた肉体的なものだけでなく、心の安らぎも必要としております。あなたは子羊を緑の牧場に伏させるように、今日もこのように私たちを導き、必要を満たしてくださることを感謝いたします。どうか地震などの災害により十分な休息を取れない方たち、戦争により命の危機と隣り合わせの日常を過ごしている方たちに、あなたの支えと救いが与えられますように。本日は価値観の大転換と題し、須賀舞牧師を通してあなたより御言葉をいただきます。どうか語る須賀舞牧師の働きを聖霊によって高め、また聞く私たちの心を素直にして、福音が私たちの心に豊かに芽吹き、越谷教会の働きが広がっていきますように。尊き救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌236番、信条を唱和いたしましょう。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。 説教価値観の大転換と題しまして、スカマイ牧師を通して御言葉を頂戴いたします。
本日私たちに与えられた御言葉は、ガラテヤの信徒への手紙第1章11節から24節の御言葉であります。この手紙を書き記した伝道者パウロという人物が、一体どのようにして使徒パウロとされていったのか、それが語られている箇所です。11節にはこうあります。兄弟たち、あなた方にはっきり言います。私が告げ知らせた福音は人によるものではありません。本日与えられた御言葉はこの言葉から始まります。福音、それはそもそも神様から受けるものです。なぜなら福音とは、神様が私たち人間を救われたという良い知らせだからです。救いとは神様から私たちが直接受けるものです。この世の誰であっても神様と、そして私たち人間の間に入って橋渡しをする人というのはいません。たとえそれが預言者であっても、そして牧師であってもです。人となられた神イエス・キリストが私たちに直接的に救いを与えてくださった。その意味においては、主イエス・キリストだけが神様と、そして私たち人との仲介者であると言えるのです。けれども福音というのは、神様と人との間に主イエスを介して直接に与えられたものであると同時に、人から人へと伝えられるものでもあります。それがこの世で具体的に起こっている伝道の技、教会の働きです。パウロが告げ知らせていった福音というのは、パウロという人間がガラテヤの教会に告げ知らせた事柄です。もちろんこの越谷教会にも福音は告げ知らされています。人の時代から脈々と人から人へと伝達されていき、教会が教会を生んでいき、ついにキリストの福音はこの越谷にもやってきました。そしてこの越谷教会が立って今日に至るまで、宣教師や歴代の牧師、あるいは信徒の方々によって、その信仰が、福音が継承されてきたのです。確かに福音は人から人へと受け継がれていきます。けれどもそれは単なる知識や情報の伝達ではありません。それはキリストが一人一人に、私たち一人一人に出会ってくださり、キリストが一人一人を救ってくださった、その救いの出来事の連なりです。私たちが受けた福音の根幹にあるのは、かつての信仰の先達との先達とキリストとの出会いの連なりであり、また今ここにいる私たちとキリストとの出会いにあるのです。パウロも救いの良い知らせを人からたくさん聞いていたことでありましょう。しかしイエスが主なる神であり、神が人となって来られたキリストであり、また御子イエスキリストの十字架の死がこの私の罪のためであった、このことを信じるその信仰は、 人からは決して与えられないのです。パウロはこれを12節でイエス・キリストの啓示という言葉で説明をしています。この啓示というのは神様によって覆われているもの、隠されているもの、それを神様ご自身が見せてくださるということです。神様はこの啓示という方法を通じて人間が理性ではわからないこと、納得できないこと、経験できないことを信じさせてくださいます。この意味においてパウロはガラテヤの人々が受けた福音を人によるものではないと断言するのです。そしてパウロがこの手紙でキリストの啓示によって知らされたと書き記しているとき、おそらくパウロの中にはあのご復活のイエス様との出会いの出来事があったことでしょう。パウロは信仰に入る前の自分自身について本日の箇所で2つのことを言っています。一つは13節、ユダヤ教を信じていた頃にキリスト教を徹底的に迫害をして、そして滅ぼそうと企てていた。自分はそのような人物であったということ。そしてもう一つは14節、その裏付けとして同年代の誰よりも自分はユダヤ教に熱心であったということ。パウロはユダヤ教の中でもとりわけ厳格なファリサイ派、福音書にもたびたび出てくるこのファリサイ派に属していました。またガマリエルという著名な教師のもとで律法を学んだ、いわばユダヤ教のエリートでありました。パウロが教会を迫害したことについてはパウロ自身あまりここでどのようなことをしたのか語ってはいませんけれども、使徒言行録を読みますと伝道者のステファノという人物が殉教をした際にはパウロはその殺害にも賛成をしていた、このように記されています。また教会を迫害するために各地を旅していた、このようにも記されています。そしてダマスコというところへ教会を迫害するために旅をしていた、その途上でパウロはご復活の主イエス・キリストと出会いました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。このご復活の主イエスの声をパウロは聞きました。パウロはその時たちまち目が見えなくなってしまった。けれどもその後アナニアというクリスチャンが主のお告げによってサウロのために祈ると、サウロの目からは鱗のようなものが落ちて、そしてまた再び目が見えるようになった。これがパウロの改心の時に起こった出来事です。パウロは自分はイエス・キリストと父なる神とによって使わされた使徒であるのだと言います。そして父なる神とはイエス・キリストを復活させた神なのだとはっきり言っています。パウロは他の書簡においてもたびたびイエス様と主なる神との関係性をイエス様のご復活という出来事を通して説明をします。これは決定的にパウロがユダヤ人として主なる神への信仰を持っていた、このことからイエス・キリストをよみがえらせたキリストの父なる神への信仰に改心をしたということを言い表している、そのような言葉です。キリストの福音以外に福音はない。これがこの手紙においてパウロが繰り返し繰り返し述べてきたことです。なぜそのようなことを手紙の最初の部分からいきなり語り始めたのか、 それはこの手紙が届けられたガラテヤの諸教会がキリストの福音ではない他のものに目を奪われていたからです。そのことで教会が惑わされ、教会が混乱してしまっていたからでした。またパウロは教会内にはまた教会内にはパウロが福音を語る資格、つまり人としての資格がないんじゃないか、このように言う人々もいました。人が救われるにはキリストの福音を信じることが大事けれども、律法を守ることも大事なんだ、また使徒であるにはキリストとの出会いが大事だけれども、人々からの承認承諾も大事なんだ、このような信仰的な混乱がガラテヤの教会の中にはあったのです。パウロはこのことに対して、大事にするべきことは一つだけ、たった一つだけ、キリストの福音だけなのだと語っています。自分はご復活された主イエス・キリストによって直接その啓示を受けた、福音を受け取った、これが自分が使徒である根拠なのだとパウロは言っています。パウロは徹底的にどこまでもキリストの福音だけなんだと言います。これは私たちにとってもしかしたら、あ、なんだそんなことはよくわかっていることじゃないか、そのように言えることかもしれません。ガラテヤの信徒への手紙、この手紙の公開説教も今日で3度目となりました。毎回同じ話をしているんじゃないか、そのように感じる方もおられるかもしれませんけれども、私たちは罪ある人間です。ガラテヤの教会の人々がそうであったように、どこまでも人の思いというものに支配されてしまうのです。周りの人が私をどう評価しているのかとっても気になる、あるいは私はこうありたい、こういうふうになっていきたい、そのような思いに縛られすぎてしまう。このように知らず知らずのうちに、人は周囲の人や、あるいは自分自身に支配されて生きているのです。キリストの福音を信じ、キリストの福音にとどまっていくことに注意を払って、繰り返し繰り返し聖書を読んで、礼拝の説教で何度も聞いて分かっているつもりでいても、私たちは惑わされてしまいます。より良い生き方にこだわり、自分の尺度で周りを評価したり、あるいは裁いてしまう。私たちはそのような誘惑に絶えずさらされて生きています。それほどまでに私たちの罪とは根深いもの、私たちの力ではそのしがらみから出していくことは決してできないのです。主イエスは律法の行いによって救われる、このことに固執していたユダヤ人や律法学者、ファリサイ派の人々の信仰を問われました。そして私を信じなさい、私にとどまっていなさい、このことを繰り返し繰り返し言われ、私たちを招き、そして良い行いや正しい生き方などといった表面的な部分にとらわれるのではなく、神様を信じることが、私を信じることが一番大事なことなのだと教えられました。人が救われるためには、私たち一人一人の生き方の良し悪しは全く関係ありません。私たちはただ神様の恵みによってのみ救われるのです。私たち側の努力、奉仕、頑張り、 その結果、それは一切関係ないのです。ただただイエス様の私を信じなさい、この言葉を受け入れ、はい、信じて従って行きます、このように告白し、そしてその言葉と御言葉としっかりと結ばれて生きていく、私たちの救われる道はこれだけなのです。パウロは13節でかつての自分を思い起こしながら、私は徹底的に神の教会を迫害し滅ぼそうとしていた、このように書いています。このように書いているとき、きっとパウロは自分のしてきた数々の過去を、その悪事を思い出していたことでしょう。そして自分のキリスト教会への迫害行為というのは、教会に連なる人々への迫害というだけではなく、キリストご自身を迫害していた、このことを思い起こしていたことでしょう。本当ならば隠したい過去です。あえてここには書かなくてもいいことであったかもしれませんけれども、パウロはこのように書き記しました。それはこのようなキリストの恵みを与えるに全く値しない、そんな自分を神様は人として選んでくださった、このことを伝えたかったからです。これはどんなに最低なやつでもすごい存在になれるんだ、そのようなうぬぼれや正当化ではありません。神様を信じると言いながらキリストを迫害する、このような罪にまみれて自分の力では変えようのないほど神様から遠い遠いところにいたこのパウロに、ご復活のキリストはやってきてくださいました。出会ってくださったのです。そしてそのひたすらな主の深い愛と憐れみによって、主はこの私を身元へと引き寄せてくださった、このことをパウロはどうしても伝えたかったのです。私たち人がキリストと出会っていくこと、それは突発的なものでも偶然でもありません。神様はパウロを母の胎にいる時から選ばれていました。そしてキリストとの出会いによってパウロの人生は180度変えられました。価値観の大転換が起こったのです。迫害者サウロは伝道者パウロへと、主のしもべへと変えられました。全く新しい人生を歩み出しました。そしてパウロの宣教によって多くの異邦人たちがキリストと出会ってゆき、そして福音が世界中に広まっていきました。何事にも神様の時があり、神様の御心があり、そして神様の計り知れないご計画があるのです。16節から17節にはパウロが改心をして、そして異邦人伝道の道を歩み出すときに、血肉に相談するようなことはせず、またエルサレムに登って私より先に使徒として召し出された人たちのもとに行くこともしなかったのだとあります。パウロの価値観の中心、それは自分自身ではなく、血肉、つまり家族や親族でもなく、あるいは他の使徒たちでもなく、ただただキリストでありました。御子イエスの愛、それだけがパウロの生き方を全くもって変えた唯一の愛でした。ですから世の楽しみ、世の誉れ、そのどれをとってもキリストにとって変わるものは なかったのです。この徹底的に主イエス・キリストのしもべとして生きていく、そのパウロの姿は周りの教会にも伝わっていきます。21節にはその様子が記されています。シリア・キリキアの教会の人々はキリストの福音によって変えられたパウロについて、かつて我々を迫害した者があの当時滅ぼそうとしていた信仰を今は福音として告げ知らせていると聞いて神を褒めたたえていた、このように記されています。かつて迫害を受けていた人々なら普通パウロのことは信用しません。疑ったりあるいは罵ったりもするかもしれません。けれども彼らはパウロの劇的な改心を神様の御業なのだと喜んだのです。本当に神様の御業は偉大で素晴らしい、このことを褒めたたえたのです。この偉大な神様の御業のうちには、ここに集っている私たち一人一人も入れられています。主イエス・キリストは私たちの救いのためにこの世に来られました。私たちのために命を捨てて死んでくださいました。そしてご復活の主イエス・キリストは今ここでこの時私たちにも出会ってくださっています。私たちはこのことを通してキリストを我が主我が神であると信じる信仰を与えられています。私たちには神様が御子を通して与えてくださった素晴らしい信仰があります。ご復活の主が分け与えてくださった永遠の命の希望があります。そしていつもどんな時もどんな私であってもあなたを愛しているよと言ってくださるこの主の愛があります。私たちは今キリストの愛によって満たされています。これだけで十分なのです。私たちはもうすでに救われました。全く新しい私へと作り変えられました。裁いて傷つけ合う人生から解放されました。祝福し愛し合う人生へと導かれています。これ以上の福音はどこにもありません。この一週間もこの主の愛ご計画のうちに入れられている、この喜びのうちに歩んでまいりたい、そのように願います。共に祈りを捧げましょう。ご復活の主イエス・キリストの父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。あなたの御名を褒めたたえます。このように言い表せるこの口を与えてくださり、信仰の言葉を与えてくださりありがとうございます。私たちはこの朝ご復活の主イエス・キリストと御言葉を通して出会わされました。かつて出会っていた私たちであってもそのことを忘れて歩んでしまっていました。けれどもご復活の主イエス・キリストはいつもどんな時もどんな私たちであっても私たちに出会ってくださいます。私たちの心へ来てくださいます。この魂に触れてくださいます。このことを本当に心から感謝し受け取る朝でありたいと思います。私たちはなかなか素直になってこの福音をこの喜びを受け取れないものであるかもしれません。そのような時がこの一週間の中にたびたびあるかもしれません。けれども私たちは 主から与えられたこの福音にどんな時も結ばれて、そしてどんなに離れてしまっても再びあなたが引き寄せてくださり、私たちをこの福音に生かしてくださいますように、どうか導いてください。この福音をよき知らせよ。まだ知らない人たちがこの越谷に、日本に、世界にたくさんいます。嘆き悲しんでいる人たちがいます。いろんなことに悩み苦しんでいる人たちがたくさんいますけれども、あなたの良き知らせ、キリストの福音だけで満たされている、十分なのだ。私たちがこの喜びをどうか伝えていくことができますように。すべて私たちの命を、この人生をあなたに捧げます、委ねます。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌533番。献金をお捧げいたしましょう。
そのことを私たちはよく分かっています。でも迷ったり立ち止まったりします。どうか今週も今日いただいた言葉を忘れずにあなたに導いていただいて歩みを進めることができますように、どうぞ守りに導いてください。たくさんいただいている恵みの地より献金をお捧げいたしました。神様の大切なご用のためにお使いください。この祈りをイエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
正英543番、その後祝祷構想を持って第一礼拝を終了いたします。
美しいことか、山々を雪めぐり良い知らせを伝える者の足は、平和を告げ恵みの良い知らせを伝え救いを告げよ。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりとが、ここにいる一同と共にありますように。